皆さんこんにちは。こうして再びこの場に立って皆さんと一緒に御言葉を学ぶことができること、そのことを心から嬉しく思っています。今お話にあったように、金曜日にの夕方にこちらに来て、そしてその夜から皆さんと一緒に学びを始めていったんですけれども、昨日今日と、そして特に、クリスチャンの人間関係について御言葉を見ながら学びをしていました。今日は皆さんと一緒に、多分私にとって最も重要な聖書箇所と言ってもいいかもしれない、その箇所をこの礼拝の時間に一緒に御言葉を通して考えていくこと、学んでいくことができればなと思ってこの場に立っています。先ほどから神様がものすごい勢いで私たちに向かってご自身の存在を明らかにしてくださっているわけですが、心から願っていることは、こうして今私たちが神様の御言葉を読み、御言葉を考え、御言葉を正しく深く理解していくときに、神様が私たちの心の内にこの落雷の轟きのようにご自身の御言葉を届かせてくださって、その雷鳴が、その雷が天空をきらめかせて、その光を刻むように私たちの心に神様の御言葉を刻んでくださるように、そのことをまず願って一言お祈りをしてこの時間始めていきましょう。愛する父なる神様、あなたの与えてくださっている素晴らしい日曜日、私たちがこうして共に集まり、この時間特にあなたのことを覚えて、皆で共にあなたを称えることができることを感謝いたします。私たちには本当に一万では言い尽くすことができない多くの称賛の言葉をあなたに対して持っています。あなたは1万年どころか永遠にあなたのことを褒めたたえてもたたえ尽くすことができないほど素晴らしい御業と恵みを持って私たちを愛し導いてくださっています。神様、どうぞそのあなたを私たちがよりよく知ることができるようにこの時間をあなたが用いてください。神様、どうぞあなたの御言葉の素晴らしさを私たちに教えてくださり、私たちがその御言葉に沿って生きていくことができるように、その決意を新たにすることができるように、あなたが私たちに今日この時間語ってください。あなたが私たちを御言葉を通して導いてくださっていること、その真理を明らかにしてくださっていることを感謝いたします。主よ、どうぞあなたの願うままにこの時間あなたがお使いくださるように、私たちは今この場であなたの言葉に耳を傾けようとしています。主よ、どうぞあなたが私たちに語りかけてください。そのことを心から願い、これからのひととき、愚かで弱いものをあなたが用いてくださることを期待して、イエス様、皆によってお祈りいたします。アーメン。私たちクリスチャンは聖書というのが神様の言葉であると確信しています。聖書は私たちが神に喜ばれるものとして生きていくために必要なことを全て教えてくれています。人生のありとあらゆる状況の中で御言葉は主の前に正しいことが何なのか、それを常に示してくれているんです。だから先ほども講読文のところでお読みしたように、詩篇の著者はこう言ったわけですね。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。答え何でした。答えはこうでした。それはあなたの言葉に従ってそれを守ることです。人はこの聖書の言葉に基づいて聖霊に導かれて神に喜ばれる者としての生涯を送ることができるわけです。そうですよね。皆さんとの距離がちょっといつもよりも、いつも私もっと小さいところで話をすることが多いので、ちょっと距離があるのでですね、私だんだん目が悪くなってきて皆さんの顔がよく見えないんです。そうですよね。ね。けれども残念ながら私たちはこの初歩的で基礎的な聖書に関する真理を知っているって言うんですが、でも実際に聖書の教えに注意深く耳を傾けて生きることが少ないんです。 なぜかどこかで私たちは聖書が私たちの生涯に十分なものではないと考え、聖書以外のところに知恵を求めています。確かにこの聖書は神様が与えてくださった素晴らしい本だけれども、でも今の時代を生きる私たちには本当にこれで十分ですか？もっと他に知恵があるんじゃないか、もっと他に私たちが知らなければいけないものがあるんじゃないか、そんなふうに考えることがあります。確かにクリスチャンであるならば間違いなくこうは言わないと思います。聖書は役に立たない、言わないですよね。ね、でも実際の生活の中でそのようにあたかも言っているかのように生きているクリスチャンがいるわけです。聖書は霊的なことには役立つかもしれないが、実際の生活には役に立たない、そう思って生きている人たちがだとしたら非常に多いのかもしれません。聖書以外、もしくは聖書プラス別の何かという考え方をするときに、私たちは神様に対してこう言っていることに気づかないといけません。どう言ってるんです？こう言ってるんです。あなたの御言葉は私にとって十分ではありません、そう宣言してるんです。クリスチャンはそのことをよく理解しておかなければいけません。神様は私たちに必要なことを御言葉を通して教えてくれています。それらは私たちが神様に喜ばれるものとなるために与えられていて、この御言葉に基づいて私たちが物事を判断し選択していくとき、私たちは神様の栄光を表して地上での生涯を全うすることができるんです。御言葉のみ、そう宗教改革者たちは叫びました。なぜそういうのか、なぜならばこの聖書の言葉は神様が与えてくださった真理であり、この真理は今私たちがこの地上での生涯を神様に喜ばれるものとして全うしていくために十分なものであるからです。パウロは聖書がクリスチャンの生涯全ての分野において十分なものであることをよく理解していました。だから彼は困難な状況の中にいたマナ弟子であり信仰の子供であるテモテに対して、この聖書に立つようにと教えたんです。今日皆さんと一緒に先ほども言ったように私自身の信仰生活に多分最も大きな影響を与えたと言っても過言ではない、このテモテ第二の手紙の3章からパウロがテモテに与えた3つの励ましについて見ていきたいと思います。パウロが愛する信仰の子テモテに対して自分の働きのバトンを託し、彼がそれをもってしっかりと神の前に喜ばれるように走り続けることができるよう、パウロはテモテに対して3つの励ましを与えたんです。この励ましを通してテモテがどんな状況の中にあっても御言葉に完全な信頼を置くことができるように、それを学び取ったように、私たちも今日この時間聖書が十分であるという確信を持つことができればというふうに願っています。どんな時も常に御言葉に信頼し、神の言葉に従って信仰生活を全うし、キリストに似たものへとますます変わっていくことができるように、まず先ほどもお読みいただきましたが、もう一度パウロがテモテに書いたその言葉を皆さんと一緒にお読みしたいと思います。パウロはこの第二テモテの3章の14節からこんなことを告げています。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分が どの人たちからそれを学んだか知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰により救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊化によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。三つの励ましと言いました。最初にパウロが与える励ましはこういうものです。どんな時でも聖書の真理から離れてはならない。どんな時でも聖書の真理から離れてはならない。で皆さん、 皆さんの中に私の生涯には問題はありませんという方いらっしゃいますか。私たちの生活には常に問題が伴っています。人生のあらゆる局面において問題は起こり、私たちはその問題との戦いに毎日のように駆り出されています。そんな時に私たちは聖書の真理に耳を傾ける代わりに、自分の周りにある最善と思われる事柄に目を向けます。聖書の教えにたとえその助言が沿っていなかったとしても、現状を打破するだろうと考えられる事柄を信頼して、私たちはそれを残念ながら受け入れようとするんです。けれどもパウロは私たちに告げます。聖書の真理から離れてはいけないんだ。テモテがこの手紙を受け取った時に置かれていた状況というのは非常に困難なものでした。若くしてエペソというローマ帝国の中でも非常に大きな町に使わされ、当時の教会の中にあっても比較的大きな教会にあってリーダーとしての働きをなさなければいけなかったテモテは、その責任の大きさのゆえに、また働きにあったさまざまな障害のゆえに、時には臆病になったりすることもありました。ローマの獄中で殉教の日が近いことを理解していたパウロは、この手紙を持って、この手紙を通して愛するテモテを勇気づけ、励ましを与え、目標をはっきりと伝え、そして彼自身がなさなければいけない働き方なのかをはっきりと示したんです。けれどもパウロは単に今テモテが苦しんでいる現状を知っていただけでなく、これから先テモテが立ち向かっていかなければならない事柄がどんなものであったのかも知っていました。それゆえにパウロはテモテに警告をこの手紙の中でも与えていたんです。その警告の内容は、今見たこの3章の前半部分に、そしてこの今を読んだところの直後に出てきます。ちょっと聞いてください。こんなふうに書いてあります。テモテ第2の手紙の3章の1節から7節にはこのように記されています。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言騒語する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずな者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう見ずな者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であってもその実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。こういう人々の中には家々に入り込み、愚かな女たちをたぶらかしている者がいます。その女たちはさまざまな情欲に引き回されて罪に罪を重ね、いつも学んではいるが、いつになっても真理を知ることのできない者たちです。4章に入るとこんなことが続けて言われます。3節4節人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。で、皆さん、ひどい時代がやってくるって告げてません？ね、テモテがどれだけ熱心に真理を語ったとしても、彼らは悪へと足を早めていくんだというんです。罪の中に身を置き続ける人たちがたくさん増えてくる、そういう時代がやってくるんだというんです。いや、それだけじゃない。あなたがどれだけ熱心に御言葉を語ったとしても、あなたの言葉に耳を傾けたくない人たちが集まってきて、彼らは自分たちの聞き心地のいいことを言ってもらうために、自分たちの都合に合わせた教師たちを集めてきて、彼らに教えてもらおうとするんだというんです。ただでさえ困難な状況の中で働きをしていたテモテに、この言葉はどんなふうに聞こえたと思います？私だったら間違いなく、これだけしか書いてなかったら、すいませんパウロ、私は働きやめますって言って、多分荷物をまとめて家に帰っただろうと思います。だってこんな困難なことしか待ってないとするならば、そこにはとてもじゃないけど、私にはそんな働きすることができませんって思う思いしか出てこないじゃないですか。現状の困難の中で臆病風に吹かれていたテモテは、パウロからこんな困難が先にやってくるんだとまで言われるわけです。ね。 一体そんな中でどんな希望を持つことができるんでしょう。一体そんな中でどうやって私はこのバトンを受け取って働きを全うするんですって、そんなふうに思ってテモテは働きを継続したことができるんでしょう。もしパウロがこの警告しか与えていなければ、テモテは多分教会のリーダーとしての働き自体を放棄してしまっただろうと思います。人々は己の罪深さの中に表面では経験を装っても、その心は自分の持つ様々な欲求を満たすことだけを追い求めるようになっていくわけです。こういった困難が様々な問題が起こるだけでなく、パウロはあたかもこれでもかというように、この第二テモテの3章の12節でこんなことを告げています。3の12はこんなことを書いています。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。テモテはパウロの側近でした。パウロがどんな苦しみを受け、どんな迫害を受け続けてきたのかを真横でいつもよく見ていた人です。パウロ自身が苦難を受けたその苦しみを、迫害を受けたその迫害を、彼自身も少なくとも少しは経験していたわけです。でもパウロは言うんです。あなたがこのように神様の前に従順に生き続けたら、あなたには間違いなく私と同じような迫害が与えられるんだと。このことを読みながらテモテはどうすればよいのか分からずに困惑の中で希望を失ってたと思います。あらゆる困難を想像し臆病になってしまった彼はその場にしゃがみ込んで力尽きてしまったでしょうか。さっきも言ったように、もしパウロが言ったことがこれだけだったら、そんな対応をテモテが取っても不思議ではなかったでしょう。けれどもパウロはこのような困難が来ることを語った後にテモテにこう告げるんです。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまりなさい。たとえ他の全ての人がこの世の荒波に飲み込まれて流されてしまったとしても、学び、心から納得し確信を得た事柄にしっかりとどまるようにとパウロはテモテに命じたわけです。じゃあこのテモテが学び確信したこと、確信を得たがゆえにどんな時でもしっかりとどまるように命じられているものって一体何だと思います？文脈は私たちにはっきりと一つのことをこの質問の回答として挙げています。テモテが学び確信を持ったことは聖書であるんだとパウロは言います。地上での生涯を全うし、テモテの横で彼を励ますことができなくなる日が近いことを悟っていたパウロは、どんな状況が愛するテモテを襲ったとしても、しっかりと彼が託す主の働きのバトンを握りしめて最後までくじけることなく信仰のレースを駆け抜けることができるために、聖書という土台の上にしっかりととどまりなさいってテモテを励ますんです。テモテがこの御言葉にとどまるならば、聖書を用いて彼に託された働きをパウロと同じようになしていくことができるんだってパウロはテモテを励ますんです。で皆さん、私たちが持っている大きな問題の一つは、正しいと頭で理解している事柄を実際に生きることがないということです。神が全能な方であると知っていながら、私たちはこの問題は解決することができないと思っています。皆さん、この矛盾分かりますか？神様全能な方でしょ。神様に解決できない問題はありますか？じゃあどうして私たちは何か問題があるときにこの問題を解決することは不可能だって絶望するんですか？神が愛ある方であると知っていながら、困難な出来事のゆえに神様の愛を疑うんです。そんなことないですか？ああ私は神様に憎まれてるなんて思ったことないです？どうして神様はこんなに意地悪なんだろう？皆さんよく分かってるはずです。神様は意地悪な方ではないんです。神様は私たちが苦しむのを見て喜ぶ方ではないんです。むしろ神様は愛ある方であるがゆえに、 ありとあらゆる事柄を用いて私たちに最善を与えようとしてくださってるんです。私たちには今苦しみだと思うことがあったとしても、それは神様の壮大な永遠の計画の中にあって、私たちにとって最善のことであることをどうして私たちは疑うんですか。神様は愛ある方じゃないんですか。神様が主権者であると言いながら、私たちの祈りに神様が答えてくれないと私たちは怒り、苛立ち、失望するんです。一体どっちが主権者なんですか。神様が主権者ですか、それとも祈り求めている私たちが主権者ですか。私たちの祈りに対して神様は答えなければいけない責任がありますか。私たちの望んでいる通りを神様がしなければいけないんですか。どちらが主権者ですか。私たちは正しいって分かっている事柄がたくさんあるんです。でもそれを正しく生きようとしないのはなぜかって言ったら、私たちは御言葉の土台から外れて、私たちの考えで神様を理解し、私たちの考えで世界の起こっているありとあらゆる事柄を見、私たちの考えで思いで私たちの生涯を解釈しようとしているからです。でもパウロは言うんです。あなたはどんなことがあってもこの御言葉の土台から離れてはいけない、学んで確信したことから離れてはいけないんだって言うんです。皆さんも学んで確信してるでしょ。神様は主権者だって。この神様ほど偉大な方はどこにもいないんです。この神様の手から私たちを奪い取る者はいないんです。この神様の計画を阻止することができる者もいないんです。この方の知恵は私たちにもはるかに深く高く、私たちはその方の考えていることすべてを理解することができないんです。だからどうして不思議があるんですよ、私たちがわからないことが神様を行うときに。なぜその素晴らしい神様を信頼することに私たちは立とうとしないんです。なぜならば多くのときに私たちは聖書の土台から離れようとするからです。でもパウロは言うんです。聖書の真理から離れてはならない。学んで確信したところにとどまりなさい。ね、皆さん学んで確信したところにとどまってます。それともさまざまな事柄に揺り動かされて本当に立たなければならないとこからそれてしまってます。私たちはパウロが手元に求めたように聖書の真理にしっかり立たなければいけないんです。聖書は私たちの周りにあるありとあらゆる事柄よりも確かなものなんです。聖書は私たちの感じる事柄よりもはるかに確かなんです。パウロは手元に、そして私たちに聖書の真理から離れてはならないと励ましてくれます。けれどもなんで聖書なんでしょう。なぜこの御言葉にとどまるとき、どのような困難の中にあっても希望を失わず勇気を持って勝利するという確信のうちに歩んでいくことができるんでしょう。その答えを私たちは15節から16節で見て取ることができます。パウロが言うことを別の表現を使ってまとめればこういうことです。聖書の特徴を覚えていれば決してその真理から離れたいと思わなくなる、ね、最初の励ましはこうでした。聖書の真理から離れてはならない。2番目の励ましはこういうものです。聖書の特徴を忘れてはならない。聖書の特徴を忘れてはならない。パウロは15節から16節にかけて私たちに聖書が持っているとても大切な3つの特徴を教えてくれます。ですから3つ見ていきましょう。どんなものか。聖書は特別な力を持っているというのが1番目です。2番目は聖書に特別な権威があるということ。そして3番目は聖書は特別な利益をもたらすということです。特別な力を持ち、特別な権威に満ち、特別な利益をもたらすんだというんです。このことを私たちがはっきりと理解するときに、私たちはどうして聖書で、いや聖書だけで十分なのかを見て取ることができます。パウロ言ってることをもう少し詳しく見てみましょう。特徴を忘れてはいけない。どんな特徴です？まず最初に言ったのは特別な力を持っていることを忘れてはいけないんだって言うんです。最初にパウロが手元に語ることはこの御言葉の持つ力についてです。パウロは15節のところでこう言います。この御言葉はどういうものか。聖書は知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができる、こう言うんです。ここで 聖書という言葉が出てきますが、原文では神聖な書物という言葉が使われています。この表現というのは新約聖書の中でもここでしか使われていない表現で、特に当時のギリシャ語を話すユダヤ人たちが旧約聖書を指して使っていた言葉でした。神聖なというふうに訳すことができるこの単語は、神に捧げられた生贄や祭司などの神の所有物となったものや人に対して使われる単語で、神との間にある関係、特別な関係を表現するものです。つまりパウロはここで、聖書というのは神様との特別な関係を持つ本であるがゆえに神聖なものですよっていう前置きをするわけです。この聖書は何をするんです？パウロの言葉を直訳するとこの部分こうなります。神聖な書物はあなたをキリストのうちにある信仰を通しての救いに関する知者とすることする力がある。イエス・キリストのうちにある信仰を通しての救いに関する知恵あるものとすることができる、その力がある。この箇所でパウロが最も伝えたいことは、御言葉がテモテを知恵のあるものにすることができる、その力を持っているんだということです。一番最後にできるって書いてありますね。それがこの力があるというふうに訳すことができるこの言葉です。そしてその知恵はただテモテの知識を深めるためのものではなく、はっきりとした目的を持っているんです。その目的こそが何です？それが救いです。救い。聖書は単に私たちに歴史や科学の知識を与えるために書かれたんじゃないんです。聖書が書かれた目的は何かって言ったら、それは人が救いを得るために必要な知恵を与えることだと。そしてこの御言葉に立つべき理由は何かって言ったら、この御言葉が持っている特別な特徴は何かって言ったら、この聖書は私たち一人一人を、この救いを人々に告げ知らせることができる、人を救う役に立つものとなることができる力を持っているんだというんです。なぜパウロはこのことを記したんですか？困難な時代がやってくるという警告に対して、聖書が救いに関して人に知恵を与えることが何の役に立つんでしょう？テモテはどうしてこのことで勇気づけられるんでしょう？その答えは私たち人間が持っている問題の根底にあります。人間の持つ最大の問題は何ですか？人間の持つ最大の問題は罪です。何よりも大きな問題は神の前に未解決である罪なんです。もし救いを得ることがなければ、私たちの持っている問題を神が喜ばれるように解決することは絶対にできません、ね、昨日今日学びに参加された方はこのことをよく分かっているはずです。私たちが神様の前に喜ばれる人間関係を持とうと思うならば、私たちはまず救われなければいけなかったんです。そうでしょ？私たちの持っている罪の中でもがき苦しむことしか私たちにはできなかったんです。神を否定し自分を神として生きるとき、私たち人間はあらゆる問題の中で神を無視した選択をします。それゆえに困難はさらなる困難を生み出していくんです。また救いを得ていないということは、私たちの内側で私たちを励まし、私たちに力を与え、私たちを変えてくださる聖霊を得ていないということでもあります。そうですよね。永遠の命の希望も、神が愛を持って全てのことを益としてくださっていることも、祈りを持って思い煩いを神に知ってもらうことも、救いを知らない人たちには全く意味のないことなんです。私たち人間は自らを知者だと考えています。知恵のあるものだと。高慢の中で私たちは学んでも真理を知ることのない人たちになっているわけです。そんな人たちに対してテモテはどうやって彼らを助けることができるんです？惑わす人たちの教えからどのように人々を守っていくことができるんでしょう？罪の中に生きている問題を解決できない人々にテモテはどのような助言を与えることができると思います？パウロ言うんです。この御言葉はあなたに、そしてこの御言葉を聞き学ぶ者たちに知恵を与えるんだって。聖書が一貫して教えることはこの救いについてなんです。
パウロはテトスへの手紙の中で、この救いは神が永遠の昔から約束してくださったことであると言います。そして神はご自分の定められた時に、この御言葉、つまり約束の救いを、永遠の昔から約束してくださった約束の救いを宣教によって明らかにされたんだというんです。テトスの手紙の一章の2節3節にそのことが記されています。聖書と救いの深い関係がこの箇所を見てもよくわかります。パウロはまるで2つの言葉が同じものであるかのように置き換えてここで使っているんです。で、皆さん、御言葉によってのみ人は問題の解決のための第一歩を踏み出すことができるんです。御言葉以外のものによってこの歩みを始めることはないんです。なぜならばこの御言葉だけが神との特別な関係を持った神聖な書物であり、救いというすべての人にとって最も必要なことに関する知識を、知恵を与える力があるからです。困難な時代がやってくるときに、テモテは希望を失う必要がありませんでした。なぜならテモテには救いに至る知恵を彼だけにではなくて、その言葉を聞き、そこから学ぶすべての人に与えることができる聖書を知ってたからです。救いを得ることによって根底にある罪の問題を解決するとき、人は初めて神様に喜ばれるものとなることができるんです。変わることができるんです。それゆえにパウロはテモテに、学んで確信したところにとどまりなさいって言ったんです。まだクリスチャンでない皆さん、もしそんな方がここにいらっしゃるならば、皆さんが抱えるあらゆる問題の中にあって必要なのはこの聖書の教える救いです。神がキリストによって備えてくださっている神との和解です。それが解決しない限り、問題の本当の解決を見ることはありません。確かに聖書以外の方法でも一時的な解放はあるかもしれないけども、でもそれはがんの痛みを鎮痛剤で和らげるとのと変わりません。一時的な解放ではなくて、真の解決を見るためには聖書が私たちに教える知恵、救いに至る知恵に耳を傾けなければいけないんです。クリスチャンの皆さん、皆さんはこの御言葉によって救いに関する知者になることができるんです。自分自身のことだけではなく、周りにいる人たちに対してこの聖書が与える知恵を持って主に似たものへと成長し、救いの力である福音を伝えることができる人に皆さんはなっているんです。パウロはコロサイの手紙の中で自らの働きの目的を続けてこんなふうに言います。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それは目的です。それは全ての人をキリストにある聖人として立たせるためです。コロサイの手紙2章の28節。私たちも聖書の特別な力に信頼し、御言葉によって神に喜ばれるものへと成長していくことができるんです。もしそんな素晴らしいものが私たちに与えられているとすれば、どうして私たちは聖書から離れようとするんでしょうね。だから聖書にとどまらなければいけないんです。特別な特徴を覚えなさい。聖書には特別な力がある。でもそれだけじゃありません。2番目にパウロが挙げる特徴は、この聖書はその霊感性のゆえに特別な権威を持っているということです。パウロは16節のところでこう言います。聖書は全て神の霊感によるものであるんだ。このことを少し考えてみましょう。皆さん、霊感って言って分かります？私一番最初聖書を読んでこの霊感って言葉に出くわしたときに、私の頭に一番最初に上ったのは霊感、山感、第六感ってことです。聞いたことあります？聞いたことがある方は年齢がバレてきますけれども、辞書を引くとこんなふうに定義されています。日本語の辞書、神仏の不思議な感能、なんとなくピンとくること、インスピレーション、そんな意味が出てくるんです。けれどもここで霊感と訳されている言葉はこのような定義で理解されるべきものではありません。ここで使われている単語は神という言葉と息をするという2つの単語の合成語で、 新約聖書でもここにしか登場しない言葉であるだけではなく、多分これはパウロが作った単語です。この単語を用いてパウロが教えていることは、聖書は神が息をするというその行為によって存在したんだということなんです。皆さん、今私は喋ってます。私が喋ってる時に私は息してますか、してませんかね。私今息止めたら言葉出てきません。そうでしょ。もうこの2日半喋り続けたので、すでにもう声が出ない状態になってますけども、でも息をすることによって私たちは言葉を語ることができますよね。パウロが言ってるのは、私たちが手にしているこの聖書は神様が実際に語ったものなんだっていう話をしてるんです。神が息吹いたものである、ね、つまりパウロが強調していることは、御言葉の根源が神であるということなんです。確かに聖書は人によって記されたものです。人間の著者たちがペンを取り、時には見たことを、時には聞いたことを書き記したものです。けれどもペテロが言うように、予言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったものです。それゆえに存在する書物です。ペテロは第二ペテロの1章の21節のところでこの言葉を使うんです。聖霊に動かされた人たちって、これもよくわからないですよね。この動かされるって言葉は、実は使徒の働きの中で27章のところで2回使われてるんです。27章にはパウロがローマに連れて行かれるときに嵐にあって難船する、その記事が記されています。その時に嵐に流されてしまって、もう人間の力で舵を取ることができなくなった船が、嵐のその風の流れに任せて進んでいる様子を表すために、この言葉が使われています。動かされる。そこでは流されるままにしたとか、流れるに任せたって訳されています。つまり何を言ってるかというと、船が激しい嵐にあって風に逆らうことができず、暴風の吹くままに任せて進んでいくのと同じように、聖書の著者たちは聖霊という風に任せて自らの言葉で神のメッセージを記したんだってペテロは教えるわけです。テモテに対してパウロが励ましとして思い起こされたことは、彼がとどまっていなければいけない聖書は神からのメッセージであるということでした。聖書全体が、聖書はすべて、私たち人間が神の前にどのように正しく生きていくことができるかをはっきりと教えている神からのメッセージなんです。そして神が語ったメッセージであるがゆえに、聖書には絶対的な権威があるんです。皆さん、ここ見てて面白いと思いません？私たち霊感を受けてって言った時に、多分思い浮かべてるのは聖書の著者たちが霊感を受けてるって考えてるんです。そんなことないです。でもここにはそんなこと一言も書かれてません。何て書いてありますか？何が霊感を受けてるんですか？聖書が霊感を受けてるんです。書かれたものは神様が語ったものだって言ってるんですね。それゆえに権威を持っているものである。でもそれだけじゃありません。皆さん、この当時の文化というのは私たちの文化とは大きく違いました。我々は書いた書物に権威を見出すものです。証明書を発行してくださいって言いますよね。ね。なぜならば私たちの生きている社会というのは紙がある社会だからです。インクが溢れている社会だって、みんなが書くことができ、それを渡すことができる世の中に生きているからです。でもこの当時、人々は紙もペンもほとんど持っていませんでした。一体どうやって王が語ったことを人々に告げたと思います？皆さんのところに E メールは来なかったんです、この当時でしょ。皆さんのところにファックスは入らなかったんです。皆さんのところに手紙も電報も来なかったんです。どうだったんですか？王が語ったことを伝令官が 各場所に持って行って、そこで伝令官が王の代わりにお触れをしたんですよね。そうですよね。でもパウロが言うんです、あなたが目の前に持っているこの聖書は伝令官ではなくて神様が目の前であなたに向かって語っているものそのものです。もし神様が今あなたの前に立って何かを語るとするならば、神様が語っていることはこれだって言うんです。聖書はすべて神の霊感によるものだ。で、皆さん、もし神様が皆さんの目の前に立ってここに言っていることを語っていたとするならば、皆さんは神様に向かって、いやでも私それはできないんですって言います？ちょっと待ってください、それちょっと要求があまりにもひどいものです。皆さん訴えます、神様。それとも神様がおっしゃるがゆえに、その神様の前にひざまずいて、分かりました、私はしますって言います？聖書は神の言葉であるがゆえに、絶対的な権威を持っている書物なんです。聖書に書かれていることは、神が私たちに向かって語ってくださっているメッセージです。私たちが主の前にどのように生きるべきなのか、問題に直面したときに頼るべきはこの神からのメッセージなんです。パウロはテモテに御言葉にとどまりなさいって言います。なぜならばこれが神からのメッセージだからです。神のメッセージであるがゆえに、そこには権威があり、人を変える力が当然のごとくあるんです。だから私たちは御言葉を読むにあたって、御言葉を学ぶにあたって、御言葉をしっかりと理解していくにあたって、この権威に従う決意をしていなければいけないんです。神が語ったのだから、この言葉は無語無謬の絶対的な真理なんです。もし自分の都合に合わせて真理を受け入れたり受け入れなかったりするとすれば、それは神への冒涜以外の何者でもありません。ね、聖書の命令は、バイキングスタイルの食堂じゃないんです。言ったことわかります？あ、これ美味しそうだから私これは取ります。あ、でもこれは苦手だから置いときます。って言って、自分の好きなもの、できそうなものだけをえり好みして持ってきて、あ、神様私これ守ってるからこっちは許してくださいねって言えるようなものではないんです。神様の命令は私たちが守らなければいけない絶対的な権威のもとに、神様が私たちに与えてくださっているものであるがゆえに、私たちはこの御言葉の前に立った時に、その厳粛な決意を持って、私はあなたに従いたいですと言ってないといけないんです、ね、これも学びを受けた皆さん、この2日よくわかりますよね。我々は言うんです、できないですって。できないんです。でも神様が求めているから、させてくださいって私たちは願うんです、ね、なんで救われないといけなかったかって、その理由はここにもありましたよね。だって救われてたら、私たちのうちには誰がいるんですか？聖霊なる神がいてくださるがゆえに、私たちにできない神様の要求を私たちができるように神様が変えてくださるからです。でしょ？だから私たちは御言葉を前にするときに、私たちは神様の前に、私は従順に従っていきますという決意を持って、しっかりと神様の思っていることを知らなければいけないんです。特別な力があり、特別な権威があり、それだけじゃありません。この御言葉には特別な利益があったわけです。神様のメッセージであるがゆえに、聖書が無益なものであるはずがありません。神の御言葉は私たちにとって素晴らしく有益なものなわけです。これがパウロが私たちに教えてくれる3番目の特徴です。困難な時代に勇気を持ち続けることができるのは、この御言葉が私たちクリスチャンにとって力があり、霊感を受けているからだけではなく、これが有益なものだからです。何に対して有益なんです？パウロちゃんと教えてくれますよね。教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益なんだって。4つのエリアがありました。有益なこと。ね。簡単にまとめればこういうことです。教えというのはどういうことか。我々は神様のことを神と認めずに生きてきた、神の求めていることを無視して生きてきたものです。だから私たちは何が正しくて何が間違っているのか知らないといけないですね。教えられないといけないわけです。神様の要求を、神様が何を愛して何を憎んでおられるのか、何を望み何を望んでおられないかを知るために、私たちはこの御言葉を通して教えられるわけです。この御言葉は神様の素晴らしさを私たちに教えるのに、何ですか？有益なんです。そうでしょ？ ね、でも御言葉を教えられれば教えられるほど私たちはあることに気づきます。それは何かって言ったら、私たちがその正しいところを歩んでいないということです。そうじゃないですか。でしょ。いつまでたっても私たちは神様に喜ばれることをなかなかできずにいるわけです。その時に私たちが聖書を読んでると、この聖書は私たちに何するんですか。戒めを与えるんです。皆さん、聖書を読んでて礼拝でメッセージを聞きながら学びに参加しながら思うことありません？胸が痛いって。何やってるんです？神様が御言葉を通して有益な働きをしてるんです、私たちに対して。あなたは間違ってるよって言ってくるんです。あなたのしてることは罪だって、あなたは悔い改めなければいけないって指を指してくれるんです。時に神様傷口に塩を塗ってくれるんです。で、痛みに鈍感になってる私たちに対して、それがいかにひどいものなのか教えてくれるんです。御言葉は戒めに有益です。でも戒めに有益なだけだったら、我々はその罪の中にあって、私はもうダメだって泣いてないといけないですね。でもそうじゃないんです。この御言葉は教えと戒めとに有益なだけでなく、強制するのに有益なんです。強制ってどういうことです？私たちが間違っていることに気づいて、その間違っているところから正しいところに戻ってくることに有益だっていうんです。それが強制ですね。私たちに単にあなたは間違っているということを押し付けるだけではなく、神様はその間違っている私たちが神の求める正しいところに再び戻ってくることができるように、御言葉を通して私たちを強制してくれるんです。そして義の訓練とのために有益だって言います、ね、だってひとたび戻ってきたら、私たちはその正しい道を歩もうとするじゃないですか。その時に私たちが再びその道を外れて間違ったところに行くことがないように、私たちが義の道を歩み続けることができるように、この御言葉は私たちを訓練し整えるために有益だって言います。で、皆さん、どうして御言葉に来ないんです？我々、私たちが問題を抱えるときに必要なことは、この御言葉の中に全てあるんです。聖書は私たちがクリスチャンとしてこの地上での生涯を神様に喜ばれるものとして生きていくために十分なものなんです。ありとあらゆる問題に立ち向かうときに、ありとあらゆる苦しみに遭うときに、ありとあらゆる困難の中にあって、私たちはこの御言葉を通して解決を見出し、希望を生み出し、神様に信頼を抱き、義の道を正しく歩んでいくことができるようにしてくれるんです。聖書から離れる理由あります？聖書にとどまらない理由あります？パウロは言うんです。手元に、あなたはこの御言葉にとどまりなさい、とどまりなさい。聖書の真理から離れてはならない。聖書の特徴を忘れてはならない。そして最後にパウロは言います。どんな困難にもたじろいではならない。どんな困難にもたじろいではならない。そのことが17節で教えられているわけです。聖書を私たちを変えることができるとパウロは私たちに教えたんです。どんな問題にぶつかっても、困難な時代がやってきても、パウロは手元に御言葉にとどまるように命じたんです。それはこの聖書が問題を解決することができる偉大な神からの素晴らしいメッセージだったんです。そのことをパウロは15節と16節で説明しました。そしてこの手元に与えた励ましの最後にパウロはこんなふうに言うんです。それは神の人、これ特に手元のことをここでは指しています。神の人が全ての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。この最後の箇所、この箇所の最後のためですという言葉、その言葉のゆえに、ここでは目的を示していると考えることが多くありますが、パウロはこの聖書の有益さの目的ではなく、その結果をここで伝えているだろうと思います。どちらにも取ることができます。ためですということもできるし、からですということもできます。つまり何を言わんでしょうか。御言葉は4つの働きに有益であり、その結果として神の人が全ての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものになるんだってパウロは言いたかったんです。これはある意味当然の結果だと思いません？だって聖書が教えること、戒めること、強制すること、そして義の訓練を施すことを正しく理解し、それを実践するならば、御言葉は手元自身を整えていくはずです。そして 彼自身が問題に打ち勝つことができるだけでなく、御言葉を語る働き人、神の人としてエペソの教会の人々を助けることができるようになるのは容易に想像することができるわけです。ね、パウロはここで神の人がふさわしくなるって言います。この言葉は完成したとか可能なというような意味を持つ言葉で、どんなことであったとしてもそれをしっかりとこなすことができるという意味で使われています。ある働きをなすために必要な事柄を備えているだけではなく、それがなかったとしても目的を達成するために順応し適応していくことができる、そういった能力のことを指しています。つまりここでパウロは御言葉の有益さをしっかりと自らの生涯に適用し、与えられている働きを全うするのにふさわしいものとなっていくときに、テモテがどんな問題にぶつかったとしても、どのような問題を持っている人に出会ったとしても、神の人としてそれらの問題を解決することができることを約束しているんです。さらに何に対してふさわしいのかということを説明します。そのときにパウロは十分に整えられたという言葉を使うんです。この言葉はギリシャ語では目標にかなったとか完全に備えたという意味を持っています。家に必要な家具が全部揃っているときや、戦争の準備が十分に整っているとき、与えられている仕事をこなすために必要な道具が全てあるときに使われるような言葉がここで使われているんです。全部揃っている。そしてパウロはこの言葉を用いてふさわしいということをさらに強調しているんです。テモテがしなければならない働きに対して十分な備えができていることをパウロはテモテに教えてたんです。彼が幼少の頃から耳にし、パウロたちからしっかりと学んだ確信ある教えにテモテがしっかりととどまり、この御言葉の有益さを理解し実践するときに、テモテは与えられている責任を十分に全うすることができる、その備えができていることをパウロはテモテに教えたんです。私このことを考えるたびに2つの日本のテレビ番組のことを思い出すんです。どっちを使ってもいいんですが、今日はこっちを使いたいと思います。もうずいぶん前になりますけども、日本ではある料理番組がありました。一人の料理の鉄人と呼ばれる人物と、その鉄人にチャレンジャーする有名なシェフ、知ってます？これそういう番組が昔あったんです。その番組の趣旨はこういうものです。1時間の制限の中で、彼らシェフたちが知らない、全く何かわからないメインの食材が番組の冒頭に紹介されます。そしてその冒頭に出てきた食材を使って、彼らシェフはコース料理を作るわけです。1時間ね。それを見ながら、毎週のように楽しみにしながらそれを見てたわけですけども、それを見ながらいつも不思議に思ったんです。一体どうしてこの人たちはこの食材でこんな料理を作ることができるのか。見たことがないものが出てくるんです。しかも美味しいもの。なんでそんなことできるんです？私がそこに立ったら間違いなく食材見ただけでびっくりするわけです。これどうしたらいいんだろうと思うわけですね。どうやってこれでデザートを作るのかと思うものが出てくるわけです。でもそういった中で彼らは何を持ってるんですか？彼らは十分に整えられたふさわしいものになっているがゆえに、たとえどんな食材が目の前に置かれたとしても、自分の持っているふさわしい十分に整えられた能力のゆえに、何をすることができるんですか？誰が食べてもこんな美味しいものを食べたことがないっていうようなコース料理を備えることができるんです。たったの1時間で。皆さん、それがテモテなんです。御言葉によって訓練されたテモテは、ありとあらゆる人が持つありとあらゆる問題に出くわしたときに、それに対して正しい解決をすることができる、十分に整えられたふさわしいものになることができるんです。クリスチャンの皆さん、皆さんそんな人になりたいと思いますか？自分の問題だけでなく、自分の周りにいる苦しんでいる皆さんの愛する友人たち、家族の人たち、愛する兄弟姉妹の間であるさまざまな問題に対して、皆さんが御言葉によって整えられ、鍛えられ、教えられ、それを生きていくときに、皆さんは全ての良い働きのためにふさわしい 十分に整えられたものとなるんだってパウロは教えてくれるんです。パウロは信仰の子であったテモテに最後の言葉を残しました。それは来たるべき困難の日々をテモテが自信を持って乗り越えていくために必要な励ましであり、譲り受けるバトンを次の世代に引き継ぐために覚えておかなければならない大切な命令だったんです。パウロは言います。あなたは学んで確信したところにとどまりなさい。私から聞いた教えを外れてはいけない。この御言葉は人を救いに導く知恵を与える力を持つ神の神聖な書物であり、神ご自身が語られた権威あるメッセージであり、それゆえに人が神に喜ばれるものと変わっていくために有益で、何よりもそれを自らの生涯に実践していくときに、あなたは全ての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものになることができる。テモテを怯える必要があったでしょうか。テモテを恐れて逃げ出してしまう必要があったでしょうか。どんな問題があったとしても、この言葉を読んだテモテは逃げることはなかったでしょう。彼は聖書以外のところに解決を求めず、ただひたすらこの御言葉によって自らを吟味し、その教えを吟味していたはずです。そして信仰において成熟し、主により似たものとなっていく中で、多くの問題を抱える兄弟姉妹を教え、戒め、矯正し、訓練していたことでしょう、ね、パウロはテモテにこう言いました。このすぐ後のところでパウロこう言ったんです。テモテに御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。なんでそんなこと言ったんです。だってこの御言葉だけが私たちを変えることができる唯一の神様が与えてくださった真理だからです。私たち一人一人がこの御言葉を学び理解して、これに生きていくときに、教え戒められ強制され義の訓練を受けていくときに、私たちは神の人であるかのように、私たちの周りにいる人たちに良い働きを成していくにふさわしい十分に整えられたものになっていくことができるんです。クリスチャンの皆さん、そういう人になりましょう、ね、私もそういう人になりたくてしょうがないです。だから私は御言葉を学びたくてしょうがないです。だから私は御言葉に教えられたくてしょうがないです。だから私は御言葉に戒められたいし、強制されたいし、義の訓練を受けて、ますます私自身がさまざまな問題に解決を見出すことだけでなく、皆さん一人一人が抱える、私の周りにいる多くの人たちが抱える問題に対して救いを正しく提示し、問題の解決を神にあって示し、一緒に主に似たものへと完成の日を迎えることを待ち望みつつ、歩んでいきたいところから願っています。一緒にしていきましょう、ね、皆さん。私たちにはそれができるんです。だって神様がそれをしなさいって励ましてくれたから。お願いします。愛する神様、私たちの足りなさを覚えて、神様、私たちはあなたの前に告白します。私たちはあなたを信頼すると言いながら、あなたに信頼を置いていないことがたくさんあります。あなたの御言葉が正しいと言いながら、その正しさを疑って生きていることさえもあります。主よ、どうぞそんな私たちを許してください。私たちはあなたの前に決心します。私たちはあなたの前に決意を持ちます。あなたが神であられ、あなたが語られた御言葉が私たちの目の前にこの聖書としてあるがゆえに、私たちはその真理の前に従順にへり下り、信頼して従っていきます。主を教えてください。あなたの道をまっすぐに生きていくことができるように、整えられた人物として、完成したものとして主の前に立つことができるように、主をどうぞ私たちを教え導いてください。私たちがあなたの御言葉から離れることがないように、私たちがあなたの御言葉の素晴らしい特徴を忘れることがないように、どんな時でもたじろがず、この御言葉に沿って生きる選択をしていくことができるように、ここにいる一人一人をあなたが導き助けてくださることを大いに願って、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。